Yes、 明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番鶏生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番鶏生どんこの提供でお送りします。第471話、理性と情けを使い分ける。その書物が現代の経済学経営学に影響を与えていると言われる江戸時代中期の儒学者がいます。荻生徂徠。彼は五代将軍綱吉や八代将軍吉宗に仕え、幕府御意見番として政策の示唆立案を任されました。彼の逸話の中で最も有名なものは赤穂浪士の討ち入り事件の裁きかもしれません。松の廊下で刀を抜くのは打ち首必死のご法度。当時の法にも厳罰が記されていました。47人の斬首は誰もが納得する結末でしたが、徂徠は四十七士たちの義を重んじ名誉ある切腹を進言したのです。切腹と斬首、それは天と地の差があったのです。法の裁きと情け、二つを使い分けることで徂徠は世の中を治める真理にたどり着きました。徂徠豆腐という有名な講談あるいは落語があります。芝増上寺の門下でひどく貧しい暮らしをしていた徂徠が近所の豆腐屋から施しを受けたお話です。金のない徂徠に毎日のように豆腐を持ってきてくれる豆腐屋。彼が恐縮して断ると代わりにおからの煮つけを分けてくれるようになったのです。やがて徂徠が姿を消してしばらく経った頃、火事で豆腐屋は焼けてしまいます。そこへ立派な身なりになった徂徠がやってきて新築の店を与えたのです。いや、こんなことをしてもらってはいけません、いただけませんと辞退する豆腐屋の主人に徂徠は言いました。こいつは新築の豆腐屋なんかじゃない、こいつはただのおからだよと。この物語にはもちろん脚色はありますが、徂徠の実際のエピソードが元になっていると言われています。普段は歯に衣着せぬ物言いで敵を作り、いり豆を食べながら人の悪口を言うのが一番の楽しみだと嘘吹いていましたが、常に人を観察し、その心の行方を探ろうとしていたのです。理性と情けで乱世を生き抜いた賢人、荻生徂徠が人生でつかんだ明日へのイエスとは。将軍吉宗に献上し、今も経営のバイブルとされる聖談を書いた江戸時代の儒学者荻生徂徠は1666年江戸に生まれた。父は五代将軍綱吉専属の医者。安定と豊かな暮らしを約束された環境に思えた。幼い徂徠は文字も読めないのに本を開くのが好きだった。鑑賞、ただ眺める。同じ漢字が定期的に現れるのを見て全体の意味を探る。こんなものを読んで楽しいのかと父に問われ、はい、楽しゅうございますと答えた。徂徠が14歳になろうというとき、そんな平穏な暮らしが一瞬で崩れる。 が綱吉の逆鱗に触れ、いきなりの解雇を告げられる。普段は争いを嫌う穏やかな綱吉だったが、突然豹変する癇癪持ちでもあった。意味もわからぬまま江戸を構い、江戸に住んではいけないという罰を受ける。一家は上総長良郡本能村、現在の千葉県茂原市に引っ越すことになった。第八車に家財を積み、一家で江戸を離れる。父は大層落胆したが、徂徠は新天地への旅を楽しんでいた。上総の国、千葉県で過ごした10年余りを、後に徂徠はこう振り返っている。私は人生で大切なことはすべて上総で学んだ。江戸にいた頃の荻生徂徠は、林羅山の末裔の家に通い、朱子学を学んでいた。朱子学とは、儒学の集大成とも言われる、当時流行りの学問。中国から伝来し、理、すなわち宇宙の法則や断りを説く理性を重んじる経典に従う。人間の首から上、頭脳こそが重要で、首から下は欲にまみれ、ろくなものではないという通説に根ざしていた。幼い徂徠は、この朱子学にどこか違和感を覚えた。ただ、その違和感の源がわからない。そんな時、父の破門で上総、現在の千葉県に引っ越した。当時の本能村は山あいの寒村。のどかだったが、流行の最先端とは無縁だった。14歳の徂徠は、ここで学問への飢餓感、孤独を感じる。閉ざされた村が彼の才能を開花させた。わずかな書物をむさぼるように読む。本はボロボロになり、司書の一言一句をそらんじた。孤独は朱子学への違和感をさらに高め、なぜそう思うのか、己の心の奥深くに降りていく環境を作ってくれた。勉学に疲れると、徂徠は外に出かけた。村の噂で、かつて強盗をしていた頭がいると聞くと、いきなり尋ねた。本当に強盗の頭をしていたんですか？真正面から聞かれ、その男は答えた。まあな。なぜあなたは生き延びることができたんですか？強盗は瞳がきれいな青年に真摯に答えた。そりゃああれよ。俺は自分の村では無茶はしねえ。遠く離れた村で仕事をするんだ。で、俺の仲間に、俺の村を襲わせる。ただな、とことん取ったりはしねえ。そこは名主とあらかじめ握っておくんだよ。ここまだ大丈夫ってな。長く続けるには長く生かすんだ。たくさん欲しいっていう欲に勝てねえやつは生き延びられねえよ。徂徠は男の言葉を紙に書き留める。生きた勉強の場がそこにあった。上総の国、千葉で学んだ10年余りが、荻生徂徠の礎になった。26歳でようやく江戸に戻ることが許された徂徠は、貧しいながらも学問を極める。 やがて柳沢安明に抜擢され、川越藩で力を発揮。綱吉との対面を許された。塾を開きながら自分の思想を伝授。理性だけでは足りぬ。情け、感情を大切にしない人は学問でも政治でも大成しないと説いた。彼は迷うといつも上総での日々を思い出した。あの学問への飢餓感と孤独。満ち足りれば足りるほど思い出した。生死を気にせず流れる雲のごとし。荻生徂徠。イエス、明日への便り。第471話。理性と情けを使い分ける。作、北坂正人。演出、宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は、詩集、智恵子抄、童貞が有名な、彫刻家で詩人の高村光太郎の物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、一番鶏生どんこ。この番組は、北斗プレミアム一番鶏生どんこの提供でお送りしました。